皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週ちょっと気になったニュースはね、東京科学大学というのがね発足しました。東京工業大学と東京医科歯科大学が合体して東京科学大学になったということで、両方とも有名な大学だったじゃないですか、
はい、
僕は早稲田だけど弟は東京工業大学出てて、
そうですか、
そうか、弟の出身校ってもう名前なくなるんだなと思ってですね
ちょっと寂しいですかね。
東京医科歯科大学もね、お茶の水で降りるとね、はい、ドーンとでかい校舎があって、まあでもそういう時代なのかなという気がしますよね。慶応早稲田、早稲田慶応っていう大学は当面出てこないでしょうけど
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー、必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党の石破茂総裁は第102代の総理大臣に就任し、就任後の記者会見で、今月9日に衆議院を解散し、15日公示、27日投開票の日程で総選挙を実施すると表明しました。派閥の裏金問題で処分された議員も原則公認する方針です。所信表明演説では、納得と共感をいただきながら、安全安心で豊かな日本を再構築すると表明しました。
今日のですね午後2時から、まあ、35分間所信表明演説をやっていましたんで、それも含めてですねポイントの1のところで取り入れたいなというふうに思います。
石破総理大臣は自らが提起する安全保障政策の実現に向け、関係閣僚に抑止力の基盤を強化する法整備の検討を指示しました。日米地位協定の改定の道筋、アジアで集団防衛を可能とする自衛権の行使の要件が論点になります。また物価高対策、経済成長に向けた賃上げ継続支援、防災体制の強化を三本柱とする経済対策の策定を指示しました。
これもポイントの1に含まれると思います。
石破総理大臣は総理官邸で日銀の植田総裁と面会後、記者団に対し、個人的には現在追加の利上げをするような環境にあるとは考えていない。これから先も緩和基調を維持しながら経済が持続的に発展することを期待していると語りました。
個人的にはって、ね、違和感があるよね。一国の首相がね個人的にはってちょっとありえないなと。ポイントの1でこれも取り上げます。
日銀が公表した先月開催した金融政策決定会合での主な意見で、出席した審議員から現状の物価動向について、物価上振れリスクは減っているものの再びデフレに戻る状況ではないとの見方が示されたことが分かりました。一方で追加利上げの判断においては経済や市場の動向を見極めるための時間的余裕はあるとの意見も示されました。
明らかに軌道修正しましたよね。これを受けてですね、また石破総理大臣の言葉を受けてですね、今週は円がですね非常にドルに対して安くなったということで、株もまあ堅調だったわけですけども、これらの問題についてはポイントの2のところで取り上げようと思います。
石破茂内閣の発足を受けて、日本経済新聞社とテレビ東京が 今月1日と2日に実施した緊急世論調査の結果、内閣支持率は 51% と岸田政権の発足時の 59% を下回りました。石破内閣を支持しないと答えた割合は 37% でした。
これまで5本ニュースがありましたけど、全部石破さん関連だなと。これもまあ1か2でですね、取り上げることになるのかなというふうに思います。
自然災害が国内景気を下押ししています。台風の影響で国内製造業の生産は8月に前月比マイナス 3.3% にとどまり、南海トラフ地震臨時情報は夏休み期間の人流を減らして個人消費のマイナス要因になりました。7月から9月期の個人消費を 0.4% 程度下押しするとの予測が出ています。
地震臨時情報っていうのはですね、まあ初めて出たんでやむを得ない面もあるんだけど、夏の真っ盛り、お盆のかかる期間に出たので、私は観光地は相当でかい打撃を被っているんじゃないかなと。まあ要するに地震臨時情報っていうのはですね、警戒するんだけど日常生活送ってくださいよと、ただ準備はしてくださいよっていうものなんですよね。海水浴場を閉鎖したりとかですね、そういうのがあったので時期も悪かったですね。
イスラエル軍はレバノンのイスラム教シーア派民兵組織ヒズボラに対し、イスラエルと国境を接するレバノン南部で限定的な地上攻撃を始めたと発表しました。一方、ヒズボラを支援するイランはイスラエルに対しおよそ180発の弾道ミサイルで報復攻撃を行いました。
今現在ですね、イスラエルはですね、イランに対する報復攻撃を検討していると言われ、バイデン大統領もですね、協議中だということを言いました。協議中ってことはどういうことかというとですね、あ、やるんだなという感じにマーケットは受け止めて、原油相場がですね、木曜日のニューヨークでものすごく高くなったと。で、週末に入っていく中でですね、どういう展開になるのかまだわかりません。皆さんがこのラジオをいろいろな媒体で聞く頃にはもう結論が出ているのかもしれませんけれども、いずれにしろですね、中東情勢は非常に難しい段階に入ってきたというふうに思います。今週も来週もですね、この問題は非常に注目の的になるということだと思います。
中国政府はインターネット上のニュースを対象に違法行為を3ヶ月間集中的に摘発する取り組みを始めたと発表しました。2021年からネット空間の摘発を強化しており、党や政府の指導が行き届いたネット空間を形成して国内経済の停滞、社会問題の顕在化に対処します。
いろいろな原因が考えられますよね。日本人の子供が襲われた事件があって、日本人が関連しない事件でもですね、男がですね、刃物を振り回して、それは経済的困難に立ち至っていたので、鬱憤晴らしでやったということらしいんですよね。中国で起きているこういう事件が全て報道されているとは思わないんで、つまりですね、結構社会の中で不満が溜まってきているんだろうと思います。それとの関連も多分あるんでしょう。そういうものをですね、誘発しているかもしれないニュース、人々っていうのはどちらかというと刺激的なニュースに反応するので、多分中国政府はそれを統制しようとし始めているんでしょうね。ということは臭いものに蓋するということなので、より一層溜まるんだけども、どういうじゃあニュース流すのかな。中国の未来は明るいってニュースを盛んに流すんですかね。でも職を失っている人にとってみれば、明るいって言われたって俺は賃金ももらってないぞとかですね、働き口もないぞということで、不満を溜めることになりかねないんじゃないかなというふうに逆に心配しています。
アメリカのオープン AI は66億ドル、およそ9600億円の資金を調達したと発表しました。これまでのマイクロソフトに加え、半導体大手 NVIDIA やソフトバンクグループが新たに投資しました。巨額の調達を踏まえ、非営利組織から営利企業に経営主体を移す見通しです。
オープン AI というのは非営利組織だったので、比較的信頼感を集めていたという面もあるし、それがですね、資金調達して営利企業に経営主体を移すと、営利企業が生成 AI を操るようになるとどういうことになるかというとですね、相当危ないなというふうに僕は思ってます。なぜだったら、生成 AI がですね、紡ぎ出す答えが自分のところに有利なようにする危険性はあるわけですね。 そうならないという保証はどこにもない。だからまあ日本政府もですね、オープン AI とかそういうものの生成 AI 分野における独占に対してですね、メスを入れ始めたという報道もあったんですけど、これはですね、営利組織になったっていうことは利益を求めるということなので、厳重に監視していかないと人類の将来にとって危ういことになるなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週発足した石破内閣についてです。
石破さんという今までは党内野党、自民党の中で党内野党と言われていた人たちがトップになるということで、みんなですね、私も含めてどういう政治するんだろう、どういう姿勢で臨むんだろう。自民党の総裁選の候補者だった時に言ったことと、総裁になってからの違いは何だろうというふうにですね、非常に興味深く見ていたんだろうと思うんですね。で、それはどこの国の政治家もそうで、当選するまではですね、相当自分の言いたいことも言う。だけども、実際に政権を担うとですね、それはやっぱりしがらみが全然でかく違ってくるわけなので、ある程度軌道修正しなければならないということは確かだと思います。だけども、あまりにも大きくですね、いろいろなことが変節してしまって、変節って言うと、多分、石破さんはですね、そうじゃないぞということになるでしょうし、今日の所信表明演説ですね、35分間、じっと聞いてですね、自分が今まで言ってきたことと、今立っている立ち位置の違いについて少し触れるかなと思ったら、まあ、全く触れなかったです。項目並べてですね、目立ったところは、防災庁の設置に関連するところとか、地方交付金をですね、倍増するとかいうところで、まあ、それは今まで言ってきたことだよね、と。一人の人がバーッと立ってですね、議長とか言って長々とね、やって、またこれかよ、と思ってね、で、7日からまあ、代表質問が始まるんで、そこも見ていかなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱりですね、石破さんは総裁になる前の立ち位置がですね、どちらかといえば、総裁目指しているのに、現執行部に対して俺はこういう意見だぞということで目立ってきた。幹事長も長くでおやりになっていたし、そればかりではないんだろうけれども、どちらかというと日本で人口が一番少ない県のね、選出の国会議員だということもあるかもしれませんけれども、どちらかといえば中央の政治に対して斜に構えてきた。自説が非常に強い。で、それを押し出してですね、時に派閥も作ったり、総裁選4回今まで失敗してるんですけれども、5回目に成功したんですけれども、失敗のプロセスの中で自分の派閥を解消したりということを繰り返してきてですね、国民にはこういう意見があったと思うんですよね。あ、自民党ってああいう人まで包摂する党なんだと。まあ、ある種のですね、尊敬の念と同敬の念もあって、石破人気っていうのはずっと高かったと思うんですよ。でも実際にトップになりましたということでですね、分かっていたことは相当いいこと変えないといけないだろうなということはあってですね、まあ実際変わってるわけですよね。例えば選挙戦中はですね、総選挙の実施時期についてやっぱり国民の皆さんに主張をよく分かっていただかなければいけないのでという形で、小泉さんがね、選出選挙終わったらすぐ解散するんだと言ったに対する対抗もあったんだろうけれどもどちらかといえば時間を組んだということを言ってたんですけれども、蓋開けたらですね、何のことはない、はい、今月の27日投開票というね、こんな早いですね、総裁就任から総選挙って見たこともないですよ ね、 ね、私もそうなんですけど、皆さんもそうだと思うんですけども、どうしてそういう経過になったのって調べてみるとですね、どうも公明党とですね、森山さんが揃ってですね、早く選挙した方がいいと、石破人気そんなに続かないと思っていたのかどうか知りませんけれども、そういうことを言ったという背景があったと。抵抗するかなと思ったらすぐ外に乗ってですね、27日に投開票って本当にですね、2週間ない選挙戦ということになるわけです。だからそういう意味ではですね、言っていたことと 今やっていることが乖離しているということだと思います。で、石破さんってのはね、いろいろな問題、特に国防に関していろいろ自分の意見を言ってきたし、詳しい人なんだろうなという気はするんですけれども、例えばですね、アジア版 NATO の構想なんかについて言うと、ヨーロッパはですね、価値観を共有する国の集まりです。西ヨーロッパはね。だから EU も作ったし、その中で NATO というものもあると。でもですね、アジアには中国というものすごく14億も人口を抱え、その系列の人たちが大量に住むですね、移り住んだりとかですね、中国系の人々っていうのは、東南アジアに非常に多いわけですね、アジアにはね。ものすごくでかい人口の塊があって、その国がですね、共産党の一党独裁を取っていて、距離感の取り方が非常に難しいんですよね。で、ロシアは確かにでかい国なんだけれど、面積がでかいけど人口は1億4000万ぐらいしかいないわけなので、で、非常に北の方に偏った国なわけじゃない、地理的にはね。だけども中国はユーラシア大陸の右側の真ん中にドスンとあって、その周りに中国系の人たちが多く住む、例えばラオスとかですね、ベトナムとか、タイとかですね、カンボジアとかですね、インドネシアとかシンガポールとかマレーシアとかいろいろあって、その南にまたオーストラリアがあって、北には日本がある。日本と韓国は比較的価値観は一致しているんだけれども、はい、じゃあそこにですね、ベトナムとかフィリピンとかそういうものを加えていったときに、本当に共同防衛組織としての NATO のような組織が作れるかというとですね、私は難しいと思うんですよ。石破さんはね、何でもやってみなきゃわからないっていう考え方で、それはそれで傾聴に値するんだけれども、そういうものを一国の首相としてね、ドーンとこう打ち出す。私はね、岸田さんが新しい資本主義って言って、ロンドンで講演した時にですね、ジョンソンが首ひねってたの今でもよく覚えてるんですよ。そういう意味でね、私は石破さんがアジア版 NATO って言った時にアメリカの連中もあの時と同じようなスタンスになってんじゃないかな今というふうに思うんですよね、
はい、
あとですね、やっぱり日米地位協定の改定は必要だと思うんだけど、乗っけから言うのはどうかなと思っていて、それはですね、バイデン大統領と石破さんが電話会談した時にですね、その話は出なかったというふうに後で聞いて、時間も短かったし、喋れなかったんだろうなというふうに思うんだけれども、それでね、防災庁っていうのをね、
はい、
いちいちね、気になるんでちょっと言っちゃうんですけど、地震、人類が防げるとは僕は思ってないんですよ。政治家や我々ができるのは減災だなというふうに思ってるんですね。で、確かに台湾の地震があった時に、台湾の行政がですね、ものすごく早く動いて、簡易テントみたいなのがね、直ちに避難所に設置されて、日本の避難所ってみんな雑魚寝してんだけど、台湾みんなテントがあってそこに入ってんのかよと、これすごいなと思って、確かに日本は遅れているなと思いました。その後ですね、石破さん台湾に行ってそういう話もしてきたんで、防災って言うとですね、防ぐことになるわけじゃないですか。それ火事は防げるけど、地震は防げないので、ネーミングもどうかなというふうに僕は思ってるんですよね。施政方針演説の中ですね、それを述べておられたので、あとね、地震予知の精度を高めるって言ってましたよね。でもそれって、金積み込んだら高まるかってそうでもないなと僕は思っていて、今の日本のね、災害が起きた時の対処方法にいろいろ課題があることは分かってるんですよ、
はい。
だからそれをですね、防災というよりは、アメリカにね、国土安全保障省っていう省があるんですよ。例えば、今回もですね、180人ぐらいが亡くなったあのハリケーンが来たりして、すぐそれが発動するわけですよね。そういう名前の方がいいんじゃないかなと、防災っていうとね、なんか科学でもできないことをやろうとしているような感じが私はちょっとします。つまり何か起きた時に火山だって止めようがないわけじゃないですか。
そうです
ね。今でもね、ちょっと危険な山が東北に一つ出てきてますけれども、だからそういう意味ではですね、いろいろなこと言ってるんですよ。あの人ね、総裁になる前に。それがね、一つのパッケージとして、あ、これが石破さんの目指す総理大臣としての政策なのかというまとまりがないんですよね。とっちらかってる今、あっちこっちでね、
はい。
で、それをまとめてほしいなというのが私の希望でですね。第一の課題は、とにかく選挙に勝つことです。勝たないとですね、直ちに当確運動が出てくる可能性がある。で、もともとは党内の地盤が弱い人なので、で、そうすると、彼が今までやろうとして温めてきた。僕は印象に残ったのは、私これまでずっと勉強してきましたって言ってましたよね。確かに勉強しておられたのでしょう。 でもそれを実現するためにはですね、やっぱり選挙に勝たなきゃいかん。で、選挙に勝つためには国民に対してですね、自分がなぜ選挙中に言ってきたようなことまでできていないかということまで含めて、うまく説明できないと、今のままだと、日経の調査でもですね、支持率 51% と、岸田さんが当選した直後でも 59% あったので、それよりも低いと。で、今のまま時間経過の中で野党に攻撃されるとですね、もっと下がる可能性もあると。まあ、もちろん野党もまとまってないんでね、政権を落とせるほどにはならないとは思うんですけど、まあこれは私の予想ですよ。だけども、議席を大きく減らすと、結構石破さんは党内でもきついことになるんじゃないかなというふうに思いますね。
次はマーケットについてです。
石破さんが動かしちゃったというところが自民党の総裁選から始まってますね。やっぱり先週はですね、ちょうど総裁選が終わった直後だったんですけれども、第1回投票でですね、高市さんがトップになって、金融市場が思ったのはですね、高市さんが総理大臣になるんだと、金利は上がらないだろうということで円安が進んでですね、それを受けて株が上がりましたと。蓋開けてみたら石破さんが勝ちましたと、
はい、
で、石破さんはそれまで何って言ってたかというと、この人利上げに賛成なのかなというようなことも言ってました。で、そしてですね、東京市場が終わった後、ドドドドドッとニューヨークでですね、円高になって141円とかね、土日に軌道修正測ったんですよ。じーっと聞いてたらですね、岸田政権が打ち出した貯蓄から投資、投資立国っていう単語をなんか盛んに持ち出してですね、最後の決選投票で岸田さんから支持を受けたので、それのお礼もあるんでしょうけれども、どちらかというと岸田路線の継続なんだ、みたいなことを言ってですね、岸田路線って、でも利上げ容認してたよな、という感じがあってですね、それでも足りないと思ったのか、今週に入ってですね、個人的にはという、それって総理大臣にありかよと思うんだけれども、今は利上げの時期ではないというようなことを言い始めてるわけですよね。だからね、私はマーケットに長くいたのでよくわかるんですけれども、はい、この人本気でこれ言ってんのかなという部分があって、でも一国の総理大臣がですね、立場を変えて利上げしないって言ったらですね、円高にかけてた人はふわーっとですね、ポジション変更しなきゃいけないわけですよね。それがですね、急激な為替相場の変動になったということだと思います。株もですね、それを受けて上がったんだけれども、まだね、その前の高値を回復できていないという状況の中で、で、私はね、さっき石破さんの政策どちらかっているって言ったんだけども、はい、だんだん時間の経過とともに、あれ岸田さんと同じじゃねえかみたいなね。その一部はしかも高市さんの政策取ってんじゃないのかと。高市さんは要するに、今は利上げをする時期ではないと自分で言ってたわけだから、
はい、
そう同じこと言ってんなと思ってね。だからそういう意味ではですね、かなりブレてるんですよね。石破さんの心の中はですね、石破って石をも破壊するの石破じゃないですか、
はい、
強くなくてですね、実はきしみまくってんじゃねえかなというふうに思いますよね。つまり自分が今まで言ってきたこととやっぱり違うことをやらざるを得ない、総理大臣大変だなと思ってらっしゃるんじゃないかなというふうに思う。ご同情申し上げますよ。だけどもそれを乗り切らないとね、実績を残した政治家としては記憶に残らない、あの人は総理大臣になる前に言ってたこととなってからやったことは全然違ったけど短命だったねということでですね、終わりかねないので、もしそれを乗り切ろうとするんだったら、やっぱり国民の信頼、納得と共感がね、得られるように選挙を迎えて、そのためには相当努力しなきゃいけませんよ。その上で勝って挙党体制を固めて、まあ私はね、高市さんを幹事長にすればよかったのになというふうに今でも思ってます。総務会長だからね、断ったんですよね。石破さんもね、安倍さんに決選投票で敗れた後、幹事長に据えたわけじゃないですか、
はい、
あれがね、安倍政権の長期化に寄与してるんですよ。石破さんはその後幹事長を辞めて、与党内野党は長かったんですけれども、今ね、高市さんと小林さんが外に出ていて、かつ非常に重要なのはね、なぜそんなに高市さんの党員の支持率が高いのかわからないんですけども、石破さんは党内での人気も放っておくと落ちていく可能性がある。もう一度言うとですね、金融についても石破さんは本当に利上げ反対なのかどうなのかわからない。来週からですね、もう一度石破さんの目立つ経済政策ってのは何ですかということ、アベノミクスというですね、単語を使って安倍さんは自分の経済政策を売ったわけですけれども、で、いい悪いの議論はあります。それより効果は随分落ちたけれども、岸田さんは新しい資本主義っていい、 石破さんって何にもないよね、そういうのがというところがありますよね。地方創生。これ日本経済全体を盛り上げるパワーある言葉かなと。だからやっぱりね、自分の経済政策を全体としてパッケージにして国民に売れる環境を作らないと、石破さんに対するこの人はやっぱり経済わかってる人だという評価は出てこないんじゃないかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
新聞にですね、山盛りイクラにステーキ、札幌で勃発、ホテルの豪華朝食バトルっていうのがあってですね、これ多分毎日新聞だと思うんですけども、あ、面白い記事だなと思う一方で、札幌かよと思ったんですね。で、それはなぜかというとね、やっぱり朝食バトルが始まったのは函館なんですよ。ラビスタ函館ベイっていうホテルがあって、はい、それはものすごく朝食が有名だったんですよね。僕3回ぐらいそのために行きましたけども、イクラとかですね、北海道で取れるいろいろな自然の幸がですね、山盛りなんですよ。しかもですね、食べたいだけどうぞっていう風になっていてですね、朝食のために泊まっている人がいっぱいいて、朝行くと、もうすごい行列ができてるんですよね。あ、札幌で始まったんだ。行く気になるなというふうに思ってですね。この番組でも言ったと思うんですけども、ドーミー系、ラビスタ系のホテルはですね、非常に朝食がいいんです。この番組でも一回言ったんですけれども、ラビスタ東京ベイっていうのがあってですね、これは豊洲のマーケットのすぐ近くにあるんですけど、同じラビスタだから、同じうまい朝食が食えるかもしれないなと思って、温泉もあるので、一回泊まったことがあるって、この放送でも言いましたよね。で、まあ、美味しいんですよ。ただね、それはね、泊まってなきゃ食べられないんですよね。そうですね。毎回泊まってって、朝飯食うのはアホらしいなと思ってて、で、僕はいつもこう考えてます。シティホテルって、まあ、行ってみれば、面白くもなんともないわけじゃないですか。疲れてね、帰ってきて寝るだけで、ただ部屋が広くて高いだけなので、シティホテルと全然魅力感じないんだけども、朝食とかね、温泉とかね。ドーミー系ってのは温泉が必ずあって、ラビスタもそうなんだけど、滞在していて楽しいんですよね。札幌で勃発したホテルの豪華朝食バトルがですね、僕がよく行く京都とかそういうところでですね、広がらないかなって、大阪でもいいんですけど、そういう感じを持ちました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、朝食バトルでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
番組のホームページに写真撮るんでデコピンのね T シャツをわざわざ着てきました。ナリーグもですね、地区シリーズ進出チームが4つに絞られて、ドジャースはパドレスとね対戦すると。でドジャースはね、2023年にリーグ6位で最下位だったダイヤモンドバックスにね、コテンパンに3連敗して、だから僕はね、先週の放送で地区優勝なんかどうでもいいって言ったのはそういうことで、ポストシーズンってのはこれからなんですよ、実はね。私はね、圧倒的にドジャースを応援しますということで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。